長生きをする30の方法。その17、身内の死を研究し自分の人生に生かす。私の祖父は飛び降り自殺のため亡くなりました。タバコの吸いすぎで肺気腫という病気になり、苦しい生活に耐えられず、最後は病院の5階から飛び降り自殺をしました。肺気腫という病はタバコのニコチンによって肺胞が機能しなくなり、呼吸をしてもうまく酸素が取り込めなくなる病です。原因は完全にタバコです。タバコを吸っていなければもっと長生きができ、違う人生を歩んでいただろうなと思います。一言として聞くと、はあそうですかという感じでしょう。私も身内がそうなるまでは、はあそうですかという感じでした。しかし実際にタバコが原因で病気になり、結果として自殺をした身内を目の前にすると意識が変わります。祖父はいつも呼吸が大変そうでした。マラソン選手が走っているような荒い呼吸を一日中続けていて、見ている私も辛かった。祖父は厳しい人でした。そんな厳しい祖父が日に日に弱っていく姿を見るのは私もたまりませんでした。そう思いながらも自業自得だったのだと思います。タバコが体に悪いことを知っていながらやめず、そのために亡くなりました。祖父の葬式の時に祖父を見ると、お前もこうなりたくなければ絶対にタバコを吸うなと遺言が聞こえてくるようでした。私はそういう過去があって、タバコをまだ一本も吸ったことがありません。祖父の死の瞬間から学び、同じことを繰り返したくないからです。自殺のような自分から死を選ぶような生き方をしたくはありませんし、長生きをしたいからです。身内の死を研究することは自分が長生きするために最も有効な事例です。身内の死は向き合いにくいと思います。不謹慎かもしれませんが、身内が亡くなった時には原因を探り、自分に生かすことが残されたものの仕事ではないでしょうか。身内の死を無駄にしないためにも、後に残されたものは生き方を学び、人生に生かします。あなたの身内を見てみましょう。研究しましょう。自分の人生に生かせる何かがあれば、教師として、時には反面教師として学んで生かしていきましょう。身内の死を研究し、自分の人生に生かす。